光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは岸和田福音キリスト教会です。岸和田福音キリスト教会は南海本線岸和田駅を降りて東に歩いておよそ10分のところで、ちょうど岸和田警察署の真向かいにあります。私たちの教会は高齢の方や若い人、障害を持った方も共に集まって、お互いが家族のようになって神様を礼拝している教会です。毎週日曜日の朝10時30分から礼拝を捧げています。また毎週木曜日のお昼1時30分から聖書の学びとお祈り会を行っています。そして月1回第3金曜日の午後1時30分から聖書に興味や関心をお持ちの方のための聖書を読む会を行って、テキストに沿って話し合いながら聖書を学んでいます。どの集会にもクリスチャンでない方が何人も参加しておられ、楽しく賛美をしたり語り合ったりしておられます。日曜礼拝はもちろん、すべての集会はどなたでも大歓迎です。ぜひおいでください。教会の電話番号は072-438-2141、 072-438-2141。 住所は岸和田市雑財町 1-5-4 です。心からお待ちしています。岸和田福音キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の横谷俊一牧師の聖書のお話、あなた方は本当に見えていますか、お聞きください。
イエスというお方がこんなことを言われました。もしあなたが盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残るのです。これは私たち人間は神様の目から見れば本当は盲目となってしまっている。物事や自分自身のことも、また隣の人のことも見えてると思っているが、実際は見えていないのだ。そういう自分が見えていない事実にしっかり気づいてくださいとおっしゃったのです。そして自分は本当は盲目ですと自覚したならば、神の前に罪はないとされ、逆に私は見えているんだとおごっていれば、神の前に罪人になるんだと警告しておられるのです。皆さんはどうですか？私は私のことは一番よくわかっている。誰よりも自分のことは自分自身が一番よく知っていると、また自分はよく見えている方だ、自分のことはできるだけしっかりと顧みている方だ、また周囲のことも不十分かもしれないけれども、そこそこ見えているんだと思ってはおられませんか？しかしイエスというお方は、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今私は見えると言っているのですから、あなた方に罪は残るのです。そうなんです。私たちは肉体の目は見えているようですが、本当のところ、本当のものを見る目は盲目となってしまっているのです。この自分が盲目となってしまっている姿にはっきりと気づかされなければなりません。私たちは 誠の神様から離れ、そして背いてしまっているのです。その結果、私たちは闇の中にすっかり取り込まれてしまって、いくら肉眼でいろんなものや人がよく見えていても、本当の自分や隣人の姿や真理が見えなくなってしまっているのです。見えていると思っても本当は盲目なのです。しかし神様はこの暗闇に閉じ込められ、見えなくなっている私たちを愛し、闇の中に誠の光を送ってくださいました。神ご自身の御子イエス・キリストを光そのものとして送ってくださいました。そしてこのイエスご自身がこう宣言されました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。このイエス様が光となってくださってこそ、闇の中で見えなくなってしまっている私たちを、自分のことも、隣人のことも、世の中のことも、正しく見えるようにしてくださったのです。ところが、神様から光として使わされたイエス様は、ある時、生まれた時から盲目の人に目を注がれました。この人は生まれつき目が見えない人です。生まれた時から光を見たことがなかった人です。周囲はこういう人は本人が、両親が罪を犯したからこうなったんだと、それこそ自分らは分かっている、見えているという本当は見えない見方でこの盲人を見たのです。それこそ光となって来られた方を信じない目で見ました。しかしイエス様はご自分の光を与えられて、この人の自分や隣人を見る肉の目と、そしてイエス様こそ光そのものであると見る目をお与えになりました。皆さんもご自分が本当は盲目であることを気づいてくださり、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つとおっしゃった光なるイエス様を信じて従っていきませんか。そして決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つ人となりませんか。
続いて、同じく岸和田福音キリスト教会の信徒、坂東清さんの信仰体験談、イエス様を信じるように導かれて、お聞きください。
私は生活のことにはあまり気にしないで、ある会社に勤めながら毎日を過ごしていました。ところがある時、勤めていた会社が突然に廃業することになり、びっくりしうろたえました。そんな時に家のポストにイエス様が救い主ですというチラシが、集会案内が入れられていました。私は思い切ってその集会に行こうと決心し、その日時に合わせて集合場所に行ってみました。そこで初めて聞いた話の内容はよくわからなかったのですが、聖書の中から、あなたの若い日のうちにあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びはないという年月が近づく前にという言葉を私に教会の方が教えてくださり、それが私の心に残りました。この集会の後に、私を作った方は創造者は誰だろう、おられるのか、またイエス・キリストという方は私に一体何をしてくださったのかということを私は知りたくなって、毎週この教会に通うようになりました。そして通っているうちに、私の神様はご自分のもとへと導いてくださいました。実は私を作ってくださった誠の神様がおられるんだ。しかし私はこの誠の神様を知らず、いや無視して、自分が神のようになって 神様から遠く離れていた罪だらけの人間になってしまっていたんだ。そんな自分の姿に気づかされました。しかしそんな罪だらけの私でも、滅びるしかないそんな私でも、神様が愛してくださっていることを、そしてこの罪だらけの私の罪を、神様はご自分の一人子イエス様を背負わせて、十字架の上で私の罪の身代わりとして裁き、私の罪を許してくださっているという、今まで考えも想像もしなかったものすごい救いが神様から与えられていることに目を開かれました。そして神様はこの十字架で死んだイエス様をよみがえらせ、死に勝利させ、今も生きておられること、そしてイエス様を救い主と信じる者に、ご自分と同じように罪と死に勝利する人生へと招いておられることを知りました。私はこのイエス様を救い主と信じてついていこうと決心いたしました。そして私は2003年8月に洗礼を受けました。その後私の仕事も与えられ、また働き出しました。この世で生活していく中では、自分の思い通りのことばかりありません。辛いこと、苦しいことはたくさんあります。しかし聖書の言葉の、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、を生きていく言葉の土台として、平安を与えてくださって、毎日を歩むことができますことを感謝いたします。Thank you.